知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は一宮市役所の治水課の前田さんに洪水ハザードマップの確認をについてお話を伺います。前田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず洪水ハザードマップとはどのようなものか教えてください。
はい、洪水ハザードマップとは堤防の決壊や河川の氾濫などにより浸水が想定される範囲と緊急避難場所などの施設を示したものです。また洪水ハザードマップには避難場所だけではなく防災情報の入手先や非常持ち出し品についてなど避難前に確認しておくと良い情報も合わせて掲載されています。
はい、今私の手元に洪水ハザードマップありますけれども、結構大きなサイズですね。こちらは広報などと一緒に各校に配布されたのでしょうか？
そうですね、今の洪水ハザードマップは令和2年度末にリニューアルされたもので、一宮市全域を1枚に収めているため大きなサイズとなっています。この洪水ハザードマップは令和3年4月号の広報と一緒に市内の皆様へ配布されています。
はい、市内の皆様へ配布されていますとのことですので、ご自宅で今一度ご確認いただくといいですね。
そうですね。
はい、では洪水ハザードマップについて詳しくお伺いしていきます。表面は一宮市内の全体の地図がありますね。表面に掲載されている内容を大まかに教えてください。
はい、表面の地図は1000年に1回程度の確率で起こり得る大雨によって洪水が起こった時に市内がどの程度浸水するのかを5段階の色で表しています。また地図には指定緊急避難場所である市内の小中学校の位置が表示されており、指定緊急避難場所一覧の表からは位置と使用可能回数が確認できます。最後に本ハザードマップにはいざという時に必要な情報をパッと把握していただけるようにご自身の避難先やご家族の連絡先をあらかじめ記入していただける記入欄を設けました。ハザードマップをご確認される際には皆様ぜひご活用いただきたいと思っております。
はい、一宮市の大きな地図5段階表示で浸水が示されているということで、そして指定緊急避難場所一覧ということでね、こちらもチェックするといいですよね。大きくパッと把握できるっていうのは大切ですよね。続いて裏面についてお伺いします。裏面には木曽川、そして日光川、新川浸水想定区域図が2枚掲載されていますけれども、表面との地図の違いを教えてください。
そうですね、表面は1000年に1回程度の大雨を想定した浸水シミュレーションの結果を掲載しています。それに対して裏面には100年から200年に1回程度の大雨を想定した浸水シミュレーションの結果を参考として掲載しています。
なるほど、表面は1000年に1度、そして裏面は100年から200年に1回の大雨を想定ということで、まあ、それぞれの違いがやっぱりあるので、こちらも把握しておいた方がいいですね。そして裏面、洪水と内水による浸水の違いとありますけれども、こちらの言葉について詳しく教えていただけますか？
はい、洪水による浸水は大雨によって川の水位が高くなると堤防を越えて水が溢れたり堤防が壊れることで発生します。内水による浸水は短期間で大雨などによって下水道や道路側溝などが流れなくなったり川の水位が高くなって雨水が流れなくなることで発生します。大まかに表現すると川の水が溢れるのが洪水の浸水で、降った雨が排水できずに溜まるのが内水の浸水となっています。
なるほど、そうだったんですね。先日木曽川も大変危険な水位を表しましたけれども、実は前田さん、私も自宅の駐車場で内水という言葉、なんかこういった状況なのかなとも思ったことあるんですけれども、なんかそういった言葉の違いが分かりました。その他情報などがたくさん掲載されています。どのような情報が掲載されているかお知らせお願いします。
はい、 洪水ハザードマップにはこれまでお話をさせていただいた内容の他にも、災害時に段階的に出せれる避難情報である警戒レベル3に相当する高齢者等避難や、警戒レベル4に相当する避難指示、警戒レベル5に相当する緊急安全確保についての情報や、一宮市の防災情報の入手先、非常持ち出し品や備蓄品についてなど、避難が必要となる前に確認していただきたい情報も掲載しています。
はい、避難前に確認する情報ということで、で最近よく聞きますけれども、警戒レベルというね段階の表示ですけれども、あと安心防災ネットもありましたけれども、やっぱり受け取る情報の設定というのは大切ですよね。
そうですね。
はい、市内でお住まいの方で洪水ハザードマップが手元にない場合、どちらで入手できますでしょうか。
はい、洪水ハザードマップの配布は本庁舎8階の治水課、4階の危機管理課、備災庁舎1階の窓口課、木曽川庁舎1階の総務窓口課、および市内の各出張所で行っております。
はい、わかりました。ね、本庁舎の方、治水課さん、そして危機管理課さん、そして備災木曽川庁舎出張所になります。市ウェブサイトなどでは確認できますか。
できますよ。紙の洪水ハザードマップと同じ内容のものを市のウェブサイトにも掲載しています。ページ ID は103844になります。さらに表面記載の浸水の深さについては、一宮市地図情報サイト138マップからも確認できます。こちらは広報9月号にも二次元コードを掲載しています。
はい、わかりました。こちらはパソコンや携帯スマートフォンでもお時間あるときに確認していただくといいですね。最後に前田さんからメッセージをお願いします。
はい、まず大前提として災害は起こらない方がいいです。しかし今年に入ってからも全国的に大雨を原因とした警戒レベル4や警戒レベル5の避難情報が何度も発令されています。また近年は台風や線状降水帯、ゲリラ豪雨などによる大雨の発生が多くなっており、水災害のリスクが昔に比べて高くなったように感じます。ラジオをお聞きの皆さんはご自身のいざという時の避難場所を今言えますか。一宮市でもいつ避難が必要となる災害が発生するかは分かりません。そのためいざという時に備えて、今からでもこの洪水ハザードマップをご確認いただければと思っております。
はい、そうですね、この洪水ハザードマップぜひね、ご家族で広げてご確認いただくといいかもしれません。前田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回治水課の前田さんにお話しいただいた洪水ハザードマップの確認をについては、広報一宮9月号7ページに掲載しています。お問い合わせ先は治水課、電話番号0586-28-8642 0586-28-8642 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは子ども環境体験講座についてのご案内です。電気自動車の模型を制作し、環境問題について学びます。対象は市内在住の小学生と保護者。日時は10月3日日曜日午後2時から2時40分までと、午後3時から3時40分までです。会場はエコハウス138、定員は各40人抽選です。お申し込みは9月10日金曜日までに、申し込み書を持参またはファックス、電子メールでお願いします。申し込み書は市ウェブサイトでダウンロードできるほか、出張所などでも配布しています。お問い合わせ先は環境政策課、電話番号0586-45-9953 0586-45-9953 です。続いては一宮市議会
9月定例会の日程のお知らせです。本会議です。9月2日木曜日は開会議案上程、9月8日水曜日から10日金曜日は一般質問、9月27日月曜日は討論採決閉会です。会議時刻は午前9時30分。傍聴場所は本庁舎14階議場傍聴席です。続いて常任委員会です。9月14日火曜日は総務委員会、9月15日水曜日は福祉健康委員会、9月16日木曜日は経済教育委員会、9月17日金曜日は建設水道委員会です。会議時刻は午前9時30分。傍聴受付場所は本庁舎12階議会事務局。傍聴受付開始時刻は午前9時、定員10名です。日程は変更になることがあります。お問い合わせ先は一宮市議会事務局議事調査課、電話番号0586-28-9139、0586-28-9139です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5 iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に木曽川体育館、木曽川生き生きセンターの使用を一時的に休止しますについてのご案内です。改修工事に伴い木曽川体育館及び木曽川生き生きセンターの使用を休止します。休止期間は11月1日月曜日から令和4年1月31日月曜日、アリーナは6月30日木曜日までです。工事の進捗状況により変更する場合があります。お問い合わせ先は指定管理課、電話番号0586-85-7080、0586-85-7080、高年福祉課、電話番号0586-28-9021、0586-28-9021です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。